謹賀新年新春座談会。中学生の皆さんに区の将来についてお話を伺いました。写真があります。説明。明るい日差しの下、大きな木を背景に区長と8人の中学生が話をしています。写真終わり。区長、皆さん明けましておめでとうございます。今日は皆さんから様々なお話をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。2100年の江戸川区、どうあってほしいか。区長、江戸川区では今の住みよい町を将来に向けてより良いものにするため、2100年の未来を見据えて考えてきました。皆さんは75年後というと90歳ですよね。今、平均寿命は男性が81歳、女性が87歳とどんどん伸びていますので、2100年は皆さんが迎える年だと思います。皆さんは2100年の江戸川区がどのような町になってほしいですか？真山、今年の夏にお祭りに参加したんですが、それが本当に楽しくて、2100年でもそんな楽しいお祭りが開かれるような江戸川区になってほしいと思っています。区長、今江戸川区は本当に多くの地域でお祭りをやっていますので、これからも大切にしていきたいですね。渡辺、江戸川区は川に囲まれている区なので、浸水する可能性があると思うんですが、それでも安全な町づくりができている区になっているといいなと思います。区長、そうですね。江戸川区は川や海など水に囲まれた町ですが、裏を返せば自然豊かなところでもあるんですよね。ですから皆さんと一緒に、安全で安心な緑あふれる江戸川区を作っていければと思っています。久美田、この渚公園にある文学館のような様々な体験ができる施設がどんどん増えていく区になるといいと思っています。区長、角野栄子児童文学館もそうですが、江戸川区には自然動物園や水族園、葛西海浜公園もあります。ラムサール条約湿地に登録されている葛西海浜公園には、毎年2万羽以上の鳥が来るんですよ。自然豊かなところも含めて、これからも様々な体験ができる区にしていきたいですね。田沢、今、江戸川区にはたくさんの外国の方がいると思うんですが、未来では、もっとたくさん人口が増えているといいなと思います。区長、2100年には人口の6人に1人は外国の方になると推計されていますから、もう特別な存在じゃなくなりますよね。外国の方も障害がある方もみんな同じ江戸川区民です。みんなと一緒に共に生きる町を江戸川区は目指しています。川野、昨年に石川県の方で大きな地震が起きましたよね。江戸川区も大きな震災に備えて地震に強い町になってほしいと思いました。区長、地震の対策もいろいろな形で進めています。特に地震による火災を防ぐために江戸川区では今、感震ブレーカーを無償で配布しています。また、区内には消火器が2万本以上あります。消防車が来る前に自分で火を消すことができれば、火災が1件でも減ると思いますので、消火器のある場所をぜひ意識して、使い方も覚えていただくようお願いしています。皆さんと一緒に災害に強い町を作っていきたいですね。ロー、江戸川区ならではの伝統工芸品と新しいショッピングモールなどが両立できるような 今と昔がどちらもある江戸川区になってほしいなと思っています。区長、昔からの伝統産業である金魚、そして風鈴や染め物などの伝統工芸をずっと大事にしていきたいと思っています。一方で、新しい産業もどんどん生み出されていますから、その両立が大事だと私も思います。薄倉、緑と川と海を大切にしながら、人だけでなく生き物も楽しく快適に過ごせるような区にしていきたいなと思っています。区長、その通りですね。江戸川区が目指している共に生きる町の共にの中には、人だけではなくて鳥だったり動物だったり魚も入っていて、もちろん緑も入っています。そういう生物と共に生きるというのは大事なことだと思います。古川、2100年は江戸川区花火大会のような良い行事が残っている、そんな区がいいなと思いました。区長、江戸川区の花火大会は区外からも多くの方がお見えになります。この素晴らしい花火大会を残していきたいですね。
2100年に向けてどう行動すべきか。区長、今いろいろお話しいただきましたが、これから私たちはどのように行動していけばいいのかというところもポイントになってくると思うんですね。私たちは2100年に向けてどんな行動をした方がいいと思いますか？渡辺、自然がいっぱいある江戸川区に誇りを持って、いろいろな人に広めていくのがいいと思います。水害の対策についても、家庭で必要な防災グッズなどをしっかり備えておけば、2100年は良い未来になると思います。区長、そうですね。まず自然を大切にするということ。もう一つは災害も意識しながらしっかり備えましょうということですね。田沢、私も同じ意見で、緑豊かな江戸川区のことを SNS などで広めていけば、もっとたくさんの人が江戸川区について知ることができると思います。それに、区民の皆さんも江戸川区が行っている活動で、まだ知らない部分もあると思うので、SNS などを活かしていけたらなと思っています。区長、そうですね。やっぱり知ってもらわないと、やっていないのと同じになってしまうかもしれませんね。今お話があった中で、自然を大切にするという意味で、こんなことをやった方がいいという提案はありますか？川野、節電ですね。私はたまに使っていない部屋の電気を消し忘れてしまうんですが、最近は消し忘れないよう心がけるようにしています。区長、私もテレビをつけたまま寝てしまうことがありますが、きちんと消さないといけませんよね。それから公園なんですが、皆さんはもっとあった方がいいと思いますか？全員、思います。区長、公園は災害が起きた時に避難場所にもなりますし、火災が起きた時の延焼遮断帯の役割もあります。中、延焼遮断帯とは、火災の延焼を防止する役割を担う施設のこと。中終わり。今、江戸川区の公園には、マンホールトイレやかまど型ベンチ、防災井戸を作っています。公園が増えるということは、災害にも強くなるということだと思いますので、これからも一生懸命作っていきたいと思います。薄倉、共に生きるという面で、人だけじゃなくて生き物も大切だと思うんですね。そのために今からでも簡単にできるゴミ拾いを自分からしてみたり、 将来自分の子供にもゴミが環境問題に大きく関わるということを伝えたりしたいです。発信していくことが大切だと思います。区長、それはとても大事な視点で、ゴミを意識することは地球を守ることにもつながっているんですよね。古川、食品ロスを減らすことも大事だと思います。私は食べることが好きなので、もったいないなってすごく感じるんですよ。残った食べ物を燃やしたりするじゃないですか。それで地球温暖化も進んでしまうと思うので、残った食品を肥料に変えたりとか、そういうこともできるのかなと思いました。区長、一部の学校では給食で残った食べ物を肥料にする取り組みを行っています。このようにリサイクルを進めていくことは大事な視点だと思います。それでは、未来から今に話を移して、皆さんが今、一生懸命取り組んでいることをぜひ教えてください。久美田、私は生徒会本部に所属しています。この前学校で清掃ボランティアの活動を行ったんですが、生徒会本部が主体となって準備などを行うので、そういった活動を頑張っています。真山、私も落ち葉拾いプロジェクトという朝学校に来て落ち葉を拾う活動をしたんですが、地域を良くしていこうという姿勢を後輩や小学生のみんなに見せたり、伝えていったりすることで、これからの江戸川区が良くなっていくんじゃないかなって思います。ロウ、私はバレー部なんですが、コート内での一つ一つのポジションが大事になってくるので、その練習などを頑張っています。仲間との声かけや話し合いなども大事にしています。区長、ありがとうございます。皆さんのこれからの活躍を期待しています。本日は様々なお話を聞かせていただきました。ぜひこれからも皆さんと一緒に夢と希望のある江戸川区を作っていければと思っていますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。写真6枚。区長と話をしている生徒たちの写真5枚。未来につなごう素敵な街を。制服姿の中学生8人が笑顔で並んでいます。
活気あふれる街を将来へつなぐ。新春区長インタビュー。紙面上半分に、葛西海浜公園から望む日の出の写真があります。明けましておめでとうございます。今年も区民の皆様にとってさらに良い一年となるよう、私たち行政も様々なことに精一杯取り組んでいきたいと決意を新たにしています。手振りを交え話す笑顔の斉藤区長の写真があります。パリ2024オリンピック・パラリンピックでは、多くの選手が活躍されました。この大会には池江選手をはじめ、本区ゆかりの選手も多く参加され、パラリンピックでは水泳の辻内選手が銅メダルを獲得されました。辻内選手には母校の二之江小学校でパラリンピックでの様子を子どもたちにお話しいただきました。そしてカヌースラロームの羽田選手は区内でご自身の名前を冠した大会を開催して子どもたちにカヌーの楽しさを伝えていただいています。また花火大会で打ち上げを担当されている宗家花火鍵屋15代目の天野さんは日本人唯一の柔道審判員として活躍されました。区内で学ぶ生徒の皆さんの活躍もありました。関東第一高等学校では、硬式野球部の皆さんが 夏の甲子園で初の準優勝を果たし、競技カルタ部の皆さんは全国大会で2連覇を達成しました。この他にも区内の小中学生の皆さんは陸上競技やダンス、吹奏楽に書道など日頃の練習の成果を生かして様々な大会で活躍されました。こうした若い世代の活躍を支えていただいている区民の皆様にも改めて感謝申し上げたいと思います。将来を見据えた江戸川区の取り組みは、区では令和4年8月に将来を見据えた共生社会ビジョンを策定しました。このビジョンで示した2100年は、遠い未来と感じるかもしれませんが、75年後は若い世代や今日生まれた赤ちゃんが生き抜く時代です。そう考えると決して遠い未来ではなく、身近な将来ではないかと考えています。そして今、この2100年を見据えた共生社会ビジョンに描いた理念を実現するための行動をまとめています。区の将来につながる大切な取り組みですので、区民の皆様のご意見をしっかりと伺いながら進めています。昨年8月には、区立の小中学校の児童・生徒の皆さんにご参加いただき、ワークショップを開催して、様々な意見を伺うことができました。参加された皆さんは、町の姿をよく理解していて、フレッシュでまっすぐな思いを直接伺うことができ、大変心強く思いました。すべての区民の皆様のためにも、私自身、区政をしっかりと進めなければならないと、気が引き締まる思いがしました。若い世代にとって明るい将来にするには、区では将来を見据えた様々な取り組みを進めています。その一つが人口減少を和らげる対策である子育て支援です。現在、区独自の江戸川50の子育てプランを進めていますが、今後さらに充実させて、出会いから結婚、妊娠・出産、そして乳幼児から学齢期に至るまで、ライフステージに合わせて希望する方がその望みを叶えることができる環境を整えていきたいと思っています。この仕組みをしっかりと整備することは、社会保障のための土台を安定させ、町の活力にもつながると思っています。区内では毎年4000を超える新たな命が誕生しています。そのお一人お一人が夢に向かって挑戦できるよう、子どもたちへの教育の充実も図ります。このように子どもたちの健やかな成長をしっかりとサポートすることで、保護者の不安や負担を少しでも軽減し、安心して子育てができるよう、あらゆる角度からサポートしていきたいと考えています。受け継がれてきた思いを将来につないで、今年は昭和が始まってから100年目の年となります。長い時を経て先人の皆様の努力に支えられ、今日の住みよい江戸川区があると思っています。昭和から平成、令和と時代は移り変わりましたが、その中でも江戸川区には脈々と受け継がれてきた下町人情あふれる良き風土や町並み、そして将来に向けて住みよい町を残していきたいという人々の熱い思いがあります。この思いを区民の皆様と手を携えながら、しっかりと将来につなげていきたいと思っています。区内の障害者施設の皆さんが作った江戸鈴の写真があります。江戸川区民ニュースでも放映中、二次元コードがあります。